日程第に一般質問を行います。質問者は私が指名を指名した後、議席番号と指名を告げてから質問をしてください。質問順1番、4番、岸野正人議員。
はい、4番、岸野です。
それでは、岸野、4番、岸野正人議員、の質問を行います。質問事項1については、丸1から丸4まで一括して質問を、しますので、町長の方も一括して答弁をお願いをしたいと思います。それでは、4番岸野正人議員に質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、おはようございます。スポーツ大会のことですので、なるべく明るい声で質問をしたいと考えております。ワールドカップの誘致、決断への経緯はと、9月議会、中新聞折り込みされた広報号外によると、町長は1月に全日本スキー連盟から依頼をされ、2月にはフィスアルペンスキーワールドカップ男子大回転回転の誘致を決意したとのことですけれども、その際の判断材料と経緯について伺います。また資料や文書についてはコピーの提出を求めたいと。それから昨年3月の議会時点ではワールドカップについての目に見える資料は私ども議会には一切なかったと記憶しておるわけですが、町長の施政方針に書かれているだけで、26年度の当初予算にもワールドカップ関連は盛り込まれていなかったというふうに思います。昨年1月から施政方針を準備するまでの間、つまり誘致決断に至るまでの実際にあった事柄を改めて整理したいということで、以下を お聞きします。町長の考え方とか思いとかというものを聞いているわけではここではありません。それはその後の話になります。丸一、誰のどんなお話で誘致を決めたのか、また誰からのどのような資料を見て誘致を決めたのか。丸二、開催費用の町負担分について全日本スキー連盟や新潟県スキー連盟とはどのようなお話または取り決めであったのか、またその際の資料文書はあるのか。丸三、行政組織内の調査と検討はどう行われたのか、時系列の紙資料の提出も求めたいと。合わせて、町長、当時の副町長、そして、教育長官ではどのような意見が交わされ、幹部職員会議などではどのような意見が交わされたのか。丸四、全日本スキー連盟と新潟県スキー連盟の幹部以外のスキー競技経験者の意見はちなみにどう出たのかなと。苗場地区、商工、観光関連事業者の意見はどうだったのかということであります。お願いします。
はい、4番岸野正人議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
おはようございます。明るく爽やかに答えさせていただきます。それでは、まず丸1から丸4まで、続けてですね、答弁をさせていただきます。また答弁漏れ等がありましたら2回目で指摘いただければと、このように思います。まず丸1、誰のどんなお話でというところでございますが、平成26年1月17日に全日本スキー連盟の理事2名、新潟県スキー連盟の副会長と湯沢町スキー連盟会長が来庁し、開催地として立候補するよう要請があり、その際にの協議した内容を検討し、スキー産業の復興活性化と青少年育成という観点から立候補したいという意見を固め、関連する議会、商工会、湯沢町スキー連盟等に説明と理解を求めながら賛同を得て、平成26年6月に立候補したものであります。次に丸2でございますが、開催費用の町負担分について SAJ や新潟県スキー連盟、スキー連盟とはどのようなお話の取り決めがあったのかと、こういうことですが、当初より SAJ 及び新潟県連からは開催にあたってこれまで自治体が中心で開催していたものとは違い、 SAJ や新潟県連が費用の面や運営に関しても最大限行い、町は極力迷惑をかけないで開催したいという話でありました。当初全日本スキー連盟からは町と県で3000万円から5000万円でということでありましたが、次に、 質問3でございますけれども、行政組織内の調査と検討はどう行われたのか、まあ、時系列の資料とこういうことでございますが、3につきましては、行政組織内では2月3日の課長会議の協議台として説明後協議をしております。その後も課長会議において経過報告と今後の予定について報告し情報共有を図っているところでございます。次に質問4でございます。 SAJ と新潟県連幹部以外のスキー競技経験者の意見はどうだったのか、苗場地区商工観光関連事業者の意見はとこういうことでございますが、平成26年の2月19日地元朝霞地区及び苗場プリンスホテルに説明し協力をお願いし、3月18日湯沢町スキー連盟理事会に出席し開催概要について説明をいたしまして協力をすることについて確認をいただきました。また4月24日には湯沢町商工会と苗場プリンスホテルに説明し協力することをご確認させていただきました。その後、まあ、実行委員会事務局に町スキー連盟町商工会町観光協会プリンスホテルの担当者より事務局員として参加していただき、これまで共に成功に向けて活動しているところでございます。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。4番岸野正人議員に2回目の質問を許します。
はい、丸1で言うとですね、依頼を受けたというだけで具体的な内容がよく分かりませんと、丸2で言うとこれも話の内容が抜けていて、まあ、迷惑かけないと、町と県で3000から5000という話は分かりましたが、それ以外が分からないと。それから丸3で言うと、どんな意見が交わされたのかというのではお答えがなかったと。丸4も、お願いをして協力の確認をいただいたというだけで、内容については、意見は聞いたのか聞かないのかが分からない。というのが、まず単純に言って、丸1、丸2、丸3、丸4です。で、丸2の、失礼、丸2の、町と県で3000万から5000万。で、結果として、県が1000万円、町が2000万円ということは、その後に、話が決まってきたわけですが、その町に迷惑をかけないという点が、そう言われてそう思ったと、当然そうだと思うんですけど、で、それは結局、最終的には、思い込みというか勘違いだったんじゃないかっていう気が、私は実はしております。なぜかっていうと、ワールドカップのその実行、組織委員会っていうのは、それを構成する者が得意分野の分担をしつつ、開催についての全責任を負い、協力して大会開催を成し遂げようとする会だと、こういうふうに理解しておるんですが、組織委員会の改則の第3条、組織委員会は全条の目的を達成するための最高意思決定機関とし、開催にかかる一切の責任を負い、次の業務等を行う。1は、これはまあ必要な方針と計画ですよね。で、括弧2です。両大会ってあるのは、これアルペンスキーワールドカップと全日本選手権のことを言ってるんですけれども、両大会の事業実施に関する予算の作成及び決算に関すること。3、両大会運営のための資金の調達及び支払いに関すること。だから、なるべく迷惑をかけないと言われたとしても、迷惑がかからないわけではないと。つまり、まあ、後々の5000万ですと別としても、我々は2000万しか出しませんよという回ではまるでなかったと。この、快速からするとね、そういうふうに理解します。その点は、勘違いというか思い込みが、その議会をはじめ町民全部にこう蔓延してしまったではないかなと思います。2000万以外は出さなくていいんだ。あとは、人がやってくれるんだみたいなムードができちゃったのは、この辺の、勘違いのせいなのかなというふうに思います。で、さらにですね、さらに最近の話として、9月24日の第7回組織委員会で、その時の会話が出た時に、町長が言われたことには、今後集まったお金は湯沢町に返してもらうんだみたいな表現が少しあったんですけれども、 私がその9月24日の組織委員会を傍聴した時の印象としてはちょっと違ったので、確認をしてみたところ、同じ話を聞いた議員は、比較的、失礼、同じ話を聞いた議員は、いや、俺もそう聞いた、という意見でした。で、議事録を取ってみたところによると、ちょっと待ってね、どっかやったんだよな。議事録を取ってみたところによると、古川さんはこう言ってます。予算以内で終了することがあれば、町の負担を少なくするよう町に繰り入れることを提案すると。同じように聞こえますけども、予算以内で終了することがあればということで、予算以内で終了しなかったら、そんなことにならないわけだし、それからその後に続けて言ってるのは、予算以内で終了するよう心がけるようにしたいと。それから協賛金の獲得に向けて努力することにしたいと。つまり足んないから言ってるわけですよね。いうことを考え合わせると、読みようによっては、予算内で終わらなかったらお金は戻らないということに読み取れなくもないわけで、町長が言われた、今後集めるお金は湯沢町がもらうんだみたいな表現、端的に言えばですよ、言うとはまるで違っているという、ここでも思い込みがあるんではないかなという点で、どうかお考えか伺いたいと思います。
はい、4番、岸野正人議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
それでは、まず最初に、いわゆる、今1回目の質問の中で、じゃあどういうことだったのかということが抜けているというお話がありました。最初、その1月の17日に、全日本スキー連盟の理事、の片桐さん、若月さんがお見えになり、まあ、新潟スキー連盟からも高橋喜平太さん、そして湯沢町スキー連盟からは佐藤譲さんがまあ来られたところわけであります。そして応対をしたのが湯沢町長の私と前の副町長、そして教育長、まあ、総務課長で、会場が議会第一会議室でございます。ここにですね、協議した内容というものが記載されているものがありますけれども、まあ、その中では要するに全日本としては10年ぶりにどうしてもそのワールドカップを日本でやりたいということがございまして、で日本でやるにあたっては3カ所のところを見てきたけども、まあ北海道そして長野苗場を見た中では、今のその大会をするまあロケーション、大回転と回転のゴールエリアが同じだということやホテルが近いというようなことで、まあ、苗場が最適だといういわゆるフィスのディレクターからの話があって、苗場でやりたい。そして SAJ としてもどうしてもやはり日本で開催をしたいと、こういうまあお話でありました。その中で、予算については、まあ、2億から、まあ、2億5000万円ということでありまして、町負担、については先ほどもお話があったように、まあ、3000万から5000万県と町でというような申し出の説明があったところでございます。まあ、個々には紙ベースではなく、そのお話を協議したことを受けてですね、やるかやらないかの回答について、まあ、2月中にお話をしたいと、まあ、こういうことで、まあ、進めてきたところであります。そしてその2月3日の、課長会議、まあ、当時はまあ課長会議でしたけれども、この2月、1月の17日に、まあ、SAJ からこの要請があったことについて、自分としても、このいわゆるその、アルペン、ピョンチャン の, そのオリンピックの合宿誘致であるとか、あるいは東京オリンピックの合宿誘致をはじめとして、まあ、スキー産業の振興ということを、まあ、強く進めていきたいと、その思いから、まあ、ぜひこれをやりたいという、まあ、話をしたところでございまして、そこで、まあ、話をして、合わせてですね、その後のことからいきますとですね、これはまあ1から4ということでございますので、まずやるについては、まあ、町がやろうということになったとしても、ま、大会開催会場であるスキー場が、あるいは、地元の観光協会がこれに賛同していただかなければダメだということで、2月12日の日にですね、文書を朝会地区の観光協会、町内会、そして、苗場スキー場にですね、2月の19日の日に 観光協会の事務所で、会議を持たせていただきたいということで、会議をさせていただき、今ほどと同じようにその内容等についてお話をし、41年ぶりのワールドカップをこの湯沢の苗場で開催したい、それについて協力いただきたいということで、話をさせていただいたところ、皆さん方も賛同いただいたということで、それが2月の19日でございます。その後ですね、施政方針にですね、向かって、ワールドカップをやりますということを、書かせていただいたところでございます。それを受けたその後ですね、議会にも、3月5日の日に、勉強会ということで、説明会を、持たせていただいたと。これがですね、一連の3月からいわゆる所信表明に至るまでの、お話でございます。そしてその3000万から5000万円の町と県でという中でですね、町としてどこまでできるか、どの範囲がということでの考え方の中で、町とすれば3000万から5000万という中では2000万円を出そうというふうに思っていて、その2000万円というのを自分自身は、そういう中での、観光課長会議等でも話をしてきたところですけれども、外に向かってというのはいわゆる議会町民の代表である皆様のその3月5日の席で2000万円というお話をさせていただいたというふうに、記憶をしているところでございます。従いまして今までのこの経緯の中では紙ベースというものは、なかったというふうに思っているところでございます。そして、その組織委員会がですね、最高いわゆる決議期間で、予算決算に伴う中でのことをやっていくということは今言われた通りでございますけれども、この組織委員会の改組ができたのもこれが多分、4月から5月にかけてからではないかというふうに思っていて、その段階ではそういうものがありませんでした。そしてそのいわゆる1月17日の会議では今まで SAJ がその予算を獲得を積み上げてくるということはなかったけれども、今後は今までと違うやり方で、自分たちがその率先をしてお金を集めてきますと、こういうことでですね、きちんと私一人ということではなく、先ほどもお話をさせていただいた通り、湯沢町としても三役が出て、そして担当の課長が出た中で話をお聞きした上で、決定してきたということでございます。従いましてですね、その思い違いとか勘違いということではなくて、始めた時はそういうことで、進めてきたということであります。で、今度は9月24日のことでございます。これは8月に入りまして7日の日が確か組織委員会があったのではないかなと思いますが、その前の段階で7月確か17、18だったと思いますけれども、そのインスペクションということでフィスからディレクターの方が来られて査察ということで、されたわけであります。その中でその大会を開催するには競技部門で不足の部分があるということで、前々から皆様方にお話ししていた通りですね、その降雪機の問題やそれらのことから予算が積み上がってきて、で3月、8月の7日の、組織委員会の中ではですね、その2億6000万というお金が積み上がってきたわけです。で、今後もですね、これ以上、なかなかお金を集めていくということはできないというようなことからですね、もう一度この予算の見直しをして、やろうじゃないかと、こういうことに、なってきて、それが、予算が、約7000万、都との補助金を入れても、足らなくなるという中で、その湯沢町として、9月のいわゆるそのスイスでの会議に、やるということを表明するためには補正予算を組まなければならないということから議会に、上呈し、町民の皆様には号外を出させていただく中でご理解を賜ったところであります。そこで、この9月24日の組織委員会について古川理事から予算以内で、終了する、集まった、要するに町とすれば今後いわゆる足らなかった部分について補正予算を組んだ、そして町民の皆様への号外については本来、 協賛金を当てなければならないんだけれども、これを今後、まあ県連あるいは SAJ ましとともに、この積み上げを行って、行くことによってこれを削減をしていきたいというような旨のことが書いてあったというふうに思います。まあ、そこで今ご心配しておられるようにですね、そのお金が積み上がっていった今現在、多くの町内外の皆様方から先日もお話をさせていただきましたけれども、約1500万あれから9月24日から積み上がってきているところであります。そのお金についてはですね、このいわゆる SAJ といわゆる県連を含める組織委員会の中でもですね、湯沢町が今こうやってご協賛をいただいているもの、それは協賛をいただくのはワールドカップを応援しますということで協賛をしていただいているお金ですから、それをこのいわゆる組織委員会の中に入れて、そしていわゆる7000万円というそのいわゆるボーダーラインから膨れ上がってきた部分については町にお返しをいただくということで、これは確約を取っておりますし、今その協定書をまあ、犯行を押さうというところまで来ているところでございますので、その部分については大丈夫です。一方でそのいわゆるその組織、大会を開催するにまず競技が一番大事だというところで積み上がってきた、まあ、予算、そのためにまあ小的な部分というものが、まあ、少なくなってきているということがあって、議会の皆様方からもご協賛をいただいている部分についてはそちらの方にというようなお話もありますが、まあ、先日もSAJ にこの日付がちょっと今出てきませんけれどもですね、11月に SAJ の新しく会長になられた北野会長さんのところにもまあお話に行ってまいりましたしですけれども、その今後いわゆる そういう部分、いわゆる小的な部分やそのはやらかしというような部分の中では、そのまあ SAJ、まあ、県連が積み上げた部分についてこれを充当してくれと、すなわち予算は組織委員会の中では3億4600万というキャップがされております。しかし組織委員会の中でその部分を膨らませていくためには、新たに組織委員会として予算を組んで、そしてその予算について、全日本あるいは県連から集めていただいた部分を、まあ、充当していきたいで、それにはやっぱり予算をきちんとした組織委員会で、まあ、認定をしていただかなければなりませんが、まあ、現状の中ではまだ今組織委員会がまた開かれておりませんけれども、そういう旨の話をしてまいりまして、 SAJ もこれを理解をしているところであります。ちょっと話が長くなりましたけれども、要は今湯沢町がご協賛をいただいている部分については町にまた何らかの形で返させていただきたい、補正、減額補正をさせてもらおうと思っておりますし、この増えた部分については一旦組織委員会に入ってくるものですから、ま、そのお金を町が単独でこれを使うということはちょっとできないというふうに思っています。したがって後で充当することをその念頭、今1500万集まっています、町としても例えばそのまあ、ゼッケンを抽選するドローとかというのがあるそうですけれども、ものすごいやっぱり選手のにもまた地域にも大変こうはやらかしになるという話を聞いていますが、もしそういうのを町が単独でやるとすれば町として予算を組まなきゃならなくなるわけで、そういうことはちょっと今のこの7000万からお金を出している町としてはできないというふうに思っていますが、しかし議会として、例えば、まあ、もっともっとその小的な部分についてお金をどうだというようなことがあればまた検討させていただきたいところですが、町長という立場にある私としては町からこれ以上の財政的な支出というものは避けていきたいと、まあ、このように考えているところであります。長くなりました、すみません。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは4番岸野正人議員に3回目の質問を入れます。
はい、私のその懸念と心配というのは要するに勘違いとして伝わったんではないかということです。それに合わせてでもう出さない、基本的にはねもう出せないんだよと町はということなんですけど、組織委員会のメンバーである以上、例えばこの天気がずっと続いて まあ、氷買ってきて積むんだなんて話になるようにならんと思うんですけども、もっとお金がかかる場合もあると思うんですよ。そういう時は組織委員会のメンバーとしてそれは出さんばならんと、当然ですよね。だからこれ以上出さないんだっていうこうことじゃなくて、組織委員会の中に入ってる以上は出すときは出さんばならんわけですよ。これ仕方がないことなんですよね。それは出さないということは、ここで断定してもう心配ない、大丈夫だ、協定を反抗するんだって言ったって、まだ押してねえし、いくら大丈夫だと言っても、足らなくなった場合には、そうなるんだということを理解していただか、しておいていただかないといけないですよね、と。これから待って出ないわけじゃないんで、絶対出ないとは言い切れないと思うんですよ。ごめんなさい、丸四にちょっと戻っちゃいますけど、他の競技経験者の意見はまあ聞いてなかったように思いますし、それからこれ町民の方3人に言われたんですけど、俺はどうやって見に行くかだと、いう話なんですよ。で、どうやって見に行くったって、私が考える一番いいのは、まあうちで衛星放送を録画して、天気が良ければ、そのスキー乗れるんであれば、スキー持って行って、リフト券買ってちょうどいいとこで見ると。で、もしそれがダメなら、スキーが持ってなかったら、3000円だかなんか払って、立ち見席で見ると。いうことしかないと思うんですけど、車で来てもきっと駐車場もないと思うし、そういうアナウンスはしてあげた方がいいのかなと思います。というのも、当初2000万、次5000万、その他で約5000万支出してますので、1億2000万以上もかけて、そうするとね、やっぱり、おい、町民が見られるわっぺという感じは、どうも思ってるらしいので、そういう手当てをしてあげてほしいなと思います。それと、これ、風が吹くと桶屋が儲かるみたいな話で恐縮なんですけど、ワールドカップやりますってことになると、どういうことになるかっていうと、組織委員会の中に湯沢町スキー連盟があるわけです。で、そのスキー連盟に湯沢スキー協会が所属しております。私、そのスキー協会の、に所属しておりますので、どういうことが起きるかっていうと、1月の4日から、1月いっぱいで、湯沢スキー協会では10人、お天まで作れと。まあ、もっとも、出れば、4000だかなんかちょっとお金来るんですけど、それにしても、冬の苗場の夜の夕方5時半から10時まで、これはまあ、斜面を削ったり、水をまいたりっていう作業があるわけです。私たちは。で、この際だから記念になるからぜひ行ってみたいと。なんて人ばっかりじゃないので、しょうがねえ、責任感と義務感で俺あたりまで、私あたりまで番が回ってくるわけですよ。で、要するに、そういうことも、決断によって我々するわけですから、誤解のない正確な情報をちゃんと出していただかないと困るねと。2000万しか出さないと言った割には出すだろうと。で、今、7000万現金を出す他には出てるし、7000万と言ったけども、まだ雪が足んなきゃ出るんだからと。組織委員会ってそういうもんだと、私は思ってますけど、その誤解の点について、それから、さっき申し上げました、町民がどう考えているかと。見られて当然だと考えている町民について。もう一つ合わせて、これ最後の3回目になりますので、あと2ヶ月しかそうは言ってもないわけです。では、今まで、お分かりの通り、一般質問にしても、議会の議決にしても、大概私賛成してきてます。で、協力もしてきてます。6月議会はちゃんと理解を得て進むべきだなと言ってきてます。その上で、改めて、いや、これ無事に成功してもらんばんないと思うので、改めて現在の準備状況と決意のほどを願いたい。以上です。
4番、岸野正人議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
ご協力を感謝いたします。で、今質問いただいたことについてですね、ちょっともし抜けてたら、まあ、3回と言わずまたもう1回していただいても議長に許していただいてお願いしたいと思うんですけども、一つにですね、そのお金のことですよね。まあ、湯沢町は今7000万円を出させていただいております。で、 この他にもですね、7000万円の他にも、いわゆる1500万、町民の、あるいは町内外の皆様方からご協力いただいて、8500万という金額を出させていただいております。また、今ほど、岸野議員からもお話しいただいたとおり、例えば、役場の中での、まあ、推進室、人件費をはじめとして、お金が出ていることも事実でございます。当初、まあ、2000万円ということで、町民の皆様方にはお話をさせていただいてまいりました。言ってきたことが違ってきたということで、まあ、先般、自分はこの5000万円が新たに出たということは、その増えたことについてはその5月の組織委員会ではお金が2億6000万集まったということでしたけれども、8月になって、まあ、後出しじゃんけんのように、まあ、やると決めた後で、まあ、出てきたわけで、これは何としてもやっぱりやらなければならないということから、まあ、今回につながったわけなんですけども、これ以上トータルで、まあ、8500万、まあ、今目に見える中では出ているという中で、これ以上、まあ、町としては、まあ、出せないと自分は思っています。この出した精一杯のところで、力いっぱいこの大会を成功していきたい。で、今までご協賛をいただいた方々のそのご講師については、そのワールドカップをの大会のために使っていただいて、それができる間の間、まあ、町が5000万補填したものについては、余った部分については減額補正をしていただきたいと、こう考えております。このことの理解は、SAJ も県連もしているところでございまして、従いましてかかる部分ということですけれども、いわゆる3億4600万円を超えた部分については SAJ がこれを担保するということの、これはもう協定書がいただいているところでございますから、今後について、足らない部分についてはこれは町が負担をするということはない、組織委員会の一員ですけれども、組織委員会の一員としてこの8500万という金額を出させていただいているわけでありますから、足らない部分については SAJ の方々、県連の方々が集めるということで、なっているわけであります。従いまして、まあ、これ以上は出せないと思いますが、しかしこの町を流行らかせる、もっともっと、まあ、例えば先ほどまたの話になりますが、町民の皆様にこれを見ていただく機会を作っていくためにどうしていったらいいか、その予算措置をというようなことで、町としてこのいわゆる組織委員会としてではなくて、町としてそういう部分でまた町民の皆様や議会からのご理解をいただければ、そういう部分でまたお金をまた出させていただくことができればありがたいと思っているところであります。で、競技経験者をはじめとしてのその話についてもですね、やはり、例えば湯沢町には、その今のスキー連盟の会長さん佐藤さんも、これも全日本チャンピオンですし、さまざまにそういう方々のお話もいただいて、何としても頑張ってやってくれという話を伺って、まあ、今回に至ったところでございます。そして、まあ正確な情報、あと2ヶ月ということであります。おっしゃられる通りだというふうに思いますので、町民の皆様をはじめですね、多くの県内外、国外の方を含めて、きちんとした情報を出させていただきたい、こう思っていますし、町民の皆様に、この見る機会ということについては、今ほどご提案がありましたので、まあ、町として、また、この実行委員会として、どのようなことができるかということも、検討した上で、また答えを出させていただきたいと思います。抜けているところがございますか。
はい、あと町長、その各伊沢町のスキー連盟関係の協力体制が非常にきついっていうんですけども、その辺はどうだと。
まあ、確かにですね、伊沢町の場合はですね、それぞれの皆様がご協力をしていただいているわけですけれども、本当にちょうどまあ一番忙しい商売の時期と重なったりいたしております。そういうこともあってですね、なかなか現地に行かれないという方々もおられるというふうに思いますが、まあ、この間も NHK の担当の方とお話をしましたが、まあ、全面的にこの広報をはじめとしてこの BS を使って全世界に発信をしていく、また全国放送やですね、新潟の NHK の方々からもご協力いただけるということでございますので、そういう部分をまあそれとしてやっていきたいと思いますし、その町の関係者の方々にもですね、大変厳しい状況の中ではありますが、まあどういう決意かという話も含めてですけれども、まあスキーの米100俵というつもりでですね、町の産業振興と青少年の育成ということを、この大会を成功させて、 また一歩前に進めていきたいと、このように考えているところでございますので、議会の皆様方にも、また町民の皆様方にもですね、ご協力をお願いしたいと思います。以上です。
長所の間、3回目ですので最後になりますけれども、今答弁漏れはございませんか。
答弁漏れはないです。言いたいことありますけど。
はい。はい、それで、町長お下がりください。町長の答弁が終わりました。それでは、4番、岸野正人議員に質問事項2について1回目の質問を入れてます。
はい、ちょっと名残みたいで恐縮なんですけど、議会はワールドカップにどうだったかというと、去年の3月の段階では当初予算にないので、これはまあ問題なかったんですが、その後の補正予算、950万と5000万ってやつは、やるが食っちゃ仕方がないことという意味でした。で、今年の当初予算の2000万というのは、集まったらやりますという段階だったので、議会としてのそのワールドカップ開催に対する、に関与するチャンスというのは極めて少なかったなというふうには感じております。まあ成功をお祈りしております。2番ですが、ちょっと早口で参ります。共同浴場の料金を考え直す時期ではありませんかという質問であります。湯沢町の施設である共同浴場の料金は湯沢町共同浴場条例の別表に定められている。現状を見ますと、いわゆる常連の利用者の多くは会員料金で入浴しているようでありまして、一般の利用者は施設の入浴料金ではなく、地理的な要因あるいは目的により浴場を選択しているものだと見受けられます。施設が特に充実している付帯、まあ、昨日もちょっと問題になりましたけれども、これがまあ完璧であれば抜群の施設ですので、以外の4施設は一般500円とする統一料金にしても構わないと考えるんですけれども、どうでしょうと。また料金体系や運営については見直しも考えて良い時期と思いますけど、いかがですかということなんですが、予定していた2回目の質問を合わせて知っちゃいます。時間もないですので、事前通告にはなかったんですけど、一般のその回数券っていうのはその10回分の料金で13回利用できるようなんです。JR だと1回余計になるだけで、ね、この辺もちょっと考え直した方がいいかもしれないし、それから会員の回数券はいずれにせよ同じ料金ですので構わないんですが、それから年間の利用券っていうのはその年度の発行で同じ色がついているようなんですけれども、期間の年度をまたぐと色が2つ混在する、発行して1年有効なので2つ混在するんで見分けがちょっとつきにくい場面があると。というのも、駒子の湯っていうのは玄関が広くてとても端っこまで見分からねえと、日付までいちいち目に見える近さまで寄ってきてくれないので分かりにくいというような疑問もあったようです。で、合わせてですね、非常に大げさなことを言いますと、あんま大げさすぎて笑わないでほしいんですけれども、今古くなった施設を建て直すような積み立てはまあないと思います。で、修繕なんかはそのいちいちこう町がお金を出しているわけですけれども、財政の逼迫度合いはもちろん高まるものと思いますし、今年の財政見たってまあ厳しいですよね。そんな中で、やることはやってると思うんですよ。ロープウェイは民営化してるし、保育所から中学まで一緒にしちゃったし、ユースポに切り替えたし、いろんな指定管理も始めたし、職員数はギリギリだし、ラスパイレスも低いし、あとはまあ議会費を抑えられるかとか、そんな話の中で新しい、福祉体制に移ってがまだなるというような大変厳しい中で、これ指定管理に出しているので、利用料金は指定管理者に入るだけで町に入るわけではないですので、だから赤字も黒字もないわけですね。出すだけなんですよ。だけど将来的にこれまあ基金が今のところないと思いますので、基金につながるような工夫をもう考えてしていかないと、施設が将来運営できなくなるんじゃないかなと、あるいは大規模な修繕ができなくなるんではないかなという懸念から提案をさせてもらいました。何も400円を500円にしたくて言ってるわけじゃなくて、そういうふうなことを第一歩にして町民の方々にも厳しい財政情勢分かってもらって、ゆくゆくは会員料金の値上げにもつなげることを考えなければならないというふうな感覚でこの2番目の質問をさせてもらいました。以上です。
はい、ただいま岸野正人議員から1回目の質問に追加質問という形で加えられましたけれども、これは通告事項に共同浴場の料金 を考え直そうっていうタイトルになってますので、当然の関連質問として、認めたいと思います。それでは、4番岸野正人議員の1回目の質問が終わりましたので、町長の答弁を求めます。
はい、町長。
それでは岸野議員の2の質問についてですね、お答えをしたいと思います。1回目のところのこの答弁ですけれども、一般のお客様は、岸野議員が言われるとおりですね、地理的な要因で施設を選択している方が多いというふうに考えます。施設の充実度が大きく異なっていることもありませんので、統一料金も考え方によっては分かりやすく良いのかもしれません。ただ、施設により収支の状況が大きく異なりますので、それも含めて検討してまいりたいと考えております。運営に関しては、指定管理者の一般財団、法人湯沢町総合管理公社が平成18年度から約10年間行っております。10年間の運営管理実績がありよくやっていただいているというふうに思っておりますが、うまくいっている点、改善が必要な点もあるというふうに思いますので、先ほどの料金の件も含めて必要なことは見直してまいりたいと思います。今ほどの、2回目も合わせてというところですが、そこが一番大事な言いたかったことだというふうに思いますけれども、やはりこの今後のですね、この継続という中でどのような取り組みをしていったらいいのか、このいわゆる工夫と先ほどもおっしゃいましたけれども、そこのところをですね、私どもも気をつけていきたいと思いますし、この回数券のことや、この何ですかね、年間券がその見分けが なかなかというようなところについては、これはすぐできるというふうに思いますが、おっしゃられる通りですね、トータルで1億2000万の収支に、1億2100万に今なっているわけですけれども、うちからの指定管理料が出た上で、で現在でもですね、今は燃料が大変安くなってきておりますけど、高騰したときはですね、また議会からもご承認をいただいて、これをまた拠出していたということもあるわけでございます。おっしゃられる通り、これ今後建物のですね、改修にですね、建て替えなどというところはなかなかまた厳しいと思いますが、昨日のジャグジーのことでもですね、やはり収支がやはり合わないというようなことで、やめるのも仕方がないでないというようなお答えをさせていただいたところであります。従いまして、ご提案いただいた通りですね、この事業につきましても、今後やはりこの財政状況ということを踏まえた中での先行きをきちんとやはり検討してまいりたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番岸野正人議員に2回目の質問を許します。
その方向をご理解いただけるようで何よりなんですけど、この円安でこの燃料の料金というのは考えられないと思うんですよ。なんでこれがいつまで続くかちょっと市場関係者じゃないから分かんないけど、その時のためのクッションも当然必要になってくるような気がしますので、合わせてお考えいただきたいと思います。で、さっき昨日付帯の話が出ましたですが、私この質問するにあたって一応一般料金を払ってみんな風呂入ってみたんです。それで付帯のジャグジーはですね、レジオレナ菌の飛散がとかいうわけのわからん札がかかっていて使えませんなんて話になってたんですが、ちょっと私の記憶が違ったらどうかと思いますけど、あれはちょっと今のうちに確認された方が嘘くさいような札に俺が見ても見えたので、お願いしたいと思います。それからですね、川上史郎さんの映画あって、これ民間ですけども食堂も入ってるっていう点では、川上史郎さんの絵を見ることができるという宣伝はどっかで広報なりで時々してあげた方がいいのかなという気がいたします。それと実際入ってみて気がついたんですが、400円のお風呂というのは映画見温泉も実は400円なんで、それも入ってみたんですけど、500円のお風呂になると流しの前に椅子と桶が置いてあるんです。400円のお風呂は自分でそれを出して、でまた使ったら片付けるんですよ。 で、それ料金とは関係ないと思いますけども、500円に上がったとしても、その良き伝統はきっと日本人として続くんだと、こう私は思いますので、ぜひ、料金が上がったから、といって、その、椅子と、洗面器を出さなくなるみたいな、なことでならないよ、上げたら出すようなことにならないように、良き伝統としてそれは考えていただきたいなと思います。質問という点では、今後一生懸命考えてもらいたいと、それについてどう思いますかだけで結構です。
はい、4番岸野正人の2回目の質問がおりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは3回目の答弁をいたします。
2回目
すいません、頭ちょろもろしておりまして失礼しました。で、ですね、今お話があった通り、このいわゆる、その共同浴場の件についてはきちんとしたやはり対応というものをまた考えていきたいと思いますし、まあ、その料金云々については今のところやはり施設内容が違うということで多分今までか料金が違っていたんだというふうに思います。負担については言ってみると、まあ、そのジャグジーもそうだと思いますけれども、かなりその休むスペースというかそういうものがあったりするというふうに思っていますので、ご指摘いただいたように、まあ、負担に限って言うと、このレジオネラ云々のその札もですね、昨日撮ってきていただいた写真を、まあ、見せていただいたところでございますので、それをまあ見て、まあ、外せという話をしたんですけど、ただ、まあ、付帯の、今管理をしていただいている方々と、まあ、協議をした上でというも話をしたところでございますし、トイレについても、まあ、本当にウォシュレットスタンダードになっているわけなので、付帯に限らずですね、その便座を変えるというようなことだけでなくて、そういう方向にしてはということで、まあ、指示をしたところでございます。従いましてですね、みんながやはり気持ちよく訪れていただく、まあ、観光客の方々をはじめ町民の皆さんもですね、喜んでいただける、まあ、施設内容またサービス内容というものをこのいわゆる限られた財政状況の中で、まあ、進めてまいりたいとこのように思っております。以上です。
町長の答弁がおりました。岸野議員、2番は終了してよろしいでしょうか。あ、そうです。はい、それでは4番岸野正人議員に3回目の質問をします。
はい、恐れ入ります。400円は江上も400円、岩の湯が400円、山の湯が400円で、山の湯はねシャワーがないんですよ。それでジャーッジャーッとこう出すんですけど、設備が違うのでお金がっていうこともちょっとねえんじゃねえかなと。それが上長だと考えればそれは仕方がねえだろうというふうに私は思いますので、料金についてはそういう目でも考えていただきたいと思います。また付帯については、実は俺もう一回半日余裕があったら付帯に行ってお話を聞いていこうと思ったんですけど、なかなかちょっと叶わなくて申し訳なかったんですが、他の浴場と指定管理といってもやり方がちょっと違うようですので、それはどういうやり方がお互いにとっていいのかというのも合わせてお考えいただきたいなと。ごめんなさい、これ要望でやめさせてください。
それでは、4番岸野正人に質問事項3について1回目の質問をします。
はい、温泉通り再整備に取り組む姿勢を示せということでお聞きします。温泉通りの電線地中化につきましては、これまで温泉事業協同組合での会議で聞いているところでは平成31年2019年完成希望とのことでありましたが、それは東京オリンピックの前年でありラグビーワールドカップ日本開催の年となっております。電線地中化にしろ各店舗の設計施工にしろ工事の難易度はそれぞれとしても、すでに冬季以外でおおむね3年程度の時間的猶予となっております。温泉通りの活性化とそれに伴う民間の取り組みを促すために計画や設計の後押しをする助成制度が必要だと考えておりますが、現行のリフォーム助成以外に考えている構想と金額規模などより具体的に分かりやすく示すタイミングを迎えていると思いますが、それらについての考えはいかがかという事前通告は11月26日だったんですが、11月27日の会議で、変わったんですよね。11月27日の御事業の会議で、電線は地中化しない、 前線はミンチに移設し、アームを出して、まあ、そういうふうにこう内容が変わってるんですが、まあ、前線地中化とかではなくて、その通りの活性化という意味で、お答えを願いたいと思います。
はい、4番、岸野正人議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは岸野議員の3の1回目の、まあ、答弁をさせていただきます。まあ、温泉通りの活性化については、今年度も湯沢温泉通り事業推進委員会で、道路、建物、店づくりの各部会 にて検討し、全大会で報告、確認しながら、まあ、進めているところです。無電柱化につきましても、歩行者空間の確保と合わせ、電線地中化、裏配線等の手法について、地域の要望でもある現実的にできる方法を今年度中に決定しようということで、道路管理者、電線事業者に確認しながら進めております。助成制度につきましては、街並み環境整備事業の中で、集計整備の補助制度を考えております。今年度、町並み環境整備事業の整備方針を策定しており、まあ、地域の合意のもと、その後に、まあ、事業計画策定、事業実施へと、まあ、進めてまいりたいと思っています。今ほど、その、岸野議員からお話があったように、先般、また、恩事協の委員会での、まあ、話があって、いろいろな事柄が、まあ、決められたということで、これを受けて、まあ、多分、総会にかけられるのかと思いますけれども、まあ、町としては、町というか、自分自身も、まあ、町として、これ、最重要課題、その、いわゆる、温泉通りの活性化ということを自分自身考えていたところでございます。従いまして、なんとかですね、昨年就任、と同時に昨日もお話しましたが、まあ、2月4日から3日間地元の町内会の皆様方の、まあ、ご協力をお願いをして、合意形成というものをしてきたわけですけれども、これはあくまでもですね、その電線を無電柱化するということを目的としているものではなくて、あの地区あの通りが本当に情緒あるもので、人が集まってきて、かつあそこで住む人たちがいわゆる儲けられる、そういうその通りになることを、まあ、目指して、まあ、進めているところでございます。そのように、まあ、自分自身は考えておりますので、今後についてもですね、その先ほどもお話しましたが、現実的に、まあ、地域のさまざまな要望があると思います。工事が長くなればやはり営業に差し障りが出るとか、あるいはそのお互いのいわゆるその事柄があると思うんですけれども、この現実的にできる方法、しかも短期間、まあ、2020年が東京オリンピックになっているわけ、こう示されていただいておりますけれども、まあ、そういうようなことも含めてですね、どのような方法でどのようなことが一番あの通りにいいのかということをですね、また地域の皆様方、あるいは議会の方々とも協議をしながら進めてまいりたい、こう思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは4番、岸野正人議員、2回目の質問を許します。
はい、三ツ畑で、何でしたっけ、環境、町並み環境整備、計画とかね、で集計整備とか、これが進んでおるようなんですけれども、例えば温泉通りの方がそれをたびたび見に行って学習してるかっていうと、これまたそうではないし、私ども議員にしても、それやってる工事の最中に行ったたびにできますかっていうと、これまたそうでもなくて、現実的にそれがどんなことなのかというのは、いちいち身につまされてこう説明いただかないと意外にわからないと思うんです。その上にですね、これも恩事協さんの資料によると、委員会の案内、100部、作ってもらって、さらに250部追加して350部配ったけども、ぶらりに集まった人は小勢だという現状がある中で、それは実はこういうことを考えていて、こういうふうに進んでるんだということ、それは確かに温泉事業協同組合の問題かもしれないけれども、町やその県が関わっておりますので、こんな計画があってこんなふうに考えているんだと、今計画ではこんな段階なんだということは、今年度でも来年度当初でも、 予算規模はどうもこのぐらいになりそうだ。まあ、それは言えないかもしれませんけども、いう計画で、各家の改装は、まあ、こんなことが考えられるんだとかね、いうようなことを示してあげないと、これはなかなか理解が進まないな、というふうに私は感じましたので、ぜひお願いをしたいと思いますが、その点について、お返事をいただきたいと思います。で、その今は、個々の集計整備だと思いますけど、温泉事業協同組合への助成も考えているかいないかも合わせてお聞かせ願いたいと思います。
はい、4番、岸野正人議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
それでは答弁をさせていただきます。まあ、計画等々についてですね、町内会をはじめ通りの方々がなかなか理解してされていないという中で、まあ、町としての説明というものが必要だというお話ですけれども、これについてもですね、今温泉通り事業協同組合がいて あってですね、そこを中心に県町、とですね、その通りの事業者の方々と、まあ、協議をしているわけでございますので、その説明の出し方について、まあ、どのような方法がいいのかも、やはりその町だけがいくらこう進んでいってもダメだと思いますし、ただ、まあ、これはどうしてもやはりですね、ある種、まあ、町も引っ張っていかないと、12年前からいろいろと話があっても実現してこなかったということがあるので、まあ、そういう思いがございますから、その方法についてはこれからまた考えていきたいと、まあ、いうふうに思っております。またその温泉通り事業協同組合への、まあ、補助ということでございますけれども、今どういうことができるのか、まあ、分かりませんけれども、温泉通り事業協同組合に単独で補助ということができるか、あるいはその事業として、まあ、町がどのような関わりの中でこの予算化できるかということは、これからまた議会の皆さんとともにですね、また考えていかなきゃならないと思っております。ただ冒頭申し上げたようにですね、自分自身は温泉通りのあそこを活性化するということがですね、何としてもまあ成し遂げたいというふうには強く思っているところでございますので、できることはやらせていただきたいとこう考えております。以上です。
町長の答弁がありました。岸野正人議員、あと、残り時間3分です。それでは4番、岸野正人議員に3回目の質問をします。
はい。当たり前の話なんですけれども、その店直そうとか改装しようとか、まあ、お金がかかるものもかからないものもあるとしても、計画を立てて、今やその銀行さんに持ってってこの計画で何歳ってやって、資金の目処が立たないと、まあ、何でもかんでもできないという時代になってきておりますので、それをなんとか後押しするために今まで質問させてもらいましたことを少しずつでも分かりやすく浸透していかないと腰が上がってこないというふうに思います。確かに温泉通りは町長が言ったのか観光の顔だって選挙の時言ったような言わないようなちょっと記憶曖昧ですけども、確かに観光の顔が駅中だっていう人はいないと思いますので、温泉通りあってこその要するに地域あってこその駅の存在だというふうに私は考えていますが、そういう考え方で、町長もそうだろうと思うんですけども、そういう意味で通りはもっと流行ってもらいたいという点で一言だけいただければというものです。それで終わりになっちゃうと思いますので。
はい、4番岸野正人議員の3回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。はい、
あと1分。
はい、今ほどのご指摘ある通りですね、私はもう駅中も今正直言って湯沢町の一つの観光資源になっていることは紛れもないことです。しかし駅中には雨も降らないし風も吹きません。また星も出ないし、だからいわゆるその温泉通りの情緒というものを湯沢町の良さというのを味わってもらうにはですね、人情も含めてやはり温泉通りをなんとかやはり活性化していくことがこの500万人観光につながるというふうに強く思っているところでございますので、先ほど申し上げた通り自分ができることは率先してやらせていただきたいと考えております。以上です。
町長の答弁がおりました。以上をもちまして4番、岸野正人議員の一般質問を終わります。ただいまの時刻は10時30分です。10時45分まで暫時休憩をいたします。